こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新読解理学力と人生を決めるもう一つの読み方は、数学者であり国立情報学研究所教授として AI 研究にも携わってきた荒井希子が、現代の学力問題を読解力の観点から分析する教育論である本書が扱う読解力は、文学作品を味わう力や読書好きであることとは異なり、教科書、試験問題、説明文、契約文書のような自己完結的な文章を書かれている通りに正確に理解する力である。著者はリーディングスキルテストの知見を背景に、多くの子どもや大人が日常的な日本語文を十分に読み取れていない可能性を示す。さらに生成 AI 時代において、情報を検索したり文章を作らせたりするだけでは不十分で、人間側が論理的に読み解く基礎能力を持つ必要があると論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新読解力は読書量ではなく自己完結的な文章を正確に読む力を指す。本書の中心概念である新読解力は、一般に想像される国語力や読書経験とは重ならない部分を明確に取り出している。小説を多く読む、語彙が豊富である、感想文がうまいといった能力ではなく、文章の中に示された主語、述語、条件、因果関係、指示語、比較関係を正しく結びつける力が問題にされる。教科書や説明文は読者の経験や想像力に依存せず、文章内の情報だけで理解できるように作られて、そのため読み手が勝手な補足や思い込みで処理すると、表面的には読んだつもりでも内容を取り違える。著者の議論の特徴は、読解力を抽象的な教養ではなく学習や仕事の前提条件として捉える点にある。数学や理科が苦手に見える子どもでも、実際には問題文や教科書文の関係構造を読み損ねている場合がある。したがって新読解力は特定教科の補助技能ではなく、あらゆる知識習得の入り口として位置づけられる。次に、リーディングスキルテストは読めているつもりを可視化する測定枠組みである。荒井希子の議論を支える重要な基盤がリーディングスキルテスト、通称 RST である。 RST は文章の意味を総合的に評価する曖昧な試験ではなく、係り受け、照応、同義務判定、推論、イメージ同定、具体例同定など、説明文を読む際に必要な複数の解技能を測ろうとする点に特徴がある。これにより読解力不足を単に頭が悪い、努力が足りないといった印象論で処理せず、どの種類の読み取りでつまずいているのかを把握しやすくなる。本書が示す問題意識は、多くの人が文章を音として追ったり、知っている単語だけを拾ったりすることで、理解した気になっている可能性である。測定によってその差が見えると、教育上の対応も変わる。例えば語彙指導だけでは改善しにくい場合、文構造を確認する練習が必要になる。 RST は読解力を神秘的な能力では、分解して観察できる認知的技能として扱うための道具として機能している。さらに、教科書には型があり、その構造を意識することが読解訓練になる。本書は、教科書を読む力を自然に身につくものとはみなさない。教科書の文章には定義、分類、比較、因果条件、例示、抽象化といった型があり、学習者はそれを意識できなければ重要な情報を取り逃がす。例えば、ある概念の定義文では何が上位概念で何が限定条件なのか見分ける必要がある。比較文では2つの対象の共通点と相違点を混同しないことが求められる。原因と結果を述べる文では、時間的な前後関係と論理的な因果関係を区別しなければならない。著者が強調するのは、読解力向上が読書量の増加だけでは保証されないという点である。もちろん読書には価値があるが、正確な理解を目的とするなら、文章の構造を確認しながら読む練習が必要になる。これは速読や要約術とは異なり、むしろ読み飛ばさず文中の関係を丁寧に検証する訓練である。教科書の型を学ぶことは、学習内容そのものを理解する前の基礎工事にあたる。そして、 AI 時代には文章生成能力より人間の意味確認能力が重要になる。本書のもう一つの重要な軸は、 AI と読解力の関係である。著者は AI 研究の視点から、機械が自然な文章を生成できることと人間のように意味を理解していることを区別する。生成 AI は大量の言語データからもっともらしい応答を作るが、その出力が論理的に妥当か、前提に矛盾がないか、問われた内容に本当に答えているかを判断するのは利用者である。ここで人間側に読解力がなければ、 AI の文章を便利な道具として使うどころか、誤情報や曖昧な説明をそのまま受け入れる危険がある。著者の問題提起は、AI が人間の読解力を不要にするのではなく、むしろ読解力の格差を広げる可能性があるという点にある。文章を正確に読める人は AI の出力を検証し、修正し、目的に応じて再利用できる。一方で読めない人は AI の流動不足に依存しやすい。したがって新読解力は、 AI に代替されない能力というより、AI を適切に監督するための基礎能力として位置づけられる。最後に、読解力の不足は学力だけでなく、社会生活と職業能力にも波及する。本書が読解力を重要視する理由は、学校の成績だけに影響する能力ではないからである。社会生活では申請書、契約書、マニュアル、業務指示、資格試験の問題文、行政文書など自己完結的で正確な理解を求める文章に頻繁に接する。こうした文章を誤読すると手続きを間違える、条件を見落とす、業務上の指示を取り違える、試験で知識があっても得点できないといった不利益が生じる。著者の議論は、読解力を個人の趣味や教養の問題から社会参加の基礎技能へと広げている点で意義がある。また、読解力の不足は本人に自覚されにくい。読めない人は文章を読んでいないのではなく、しばしば自分なりに読んだと思っているため、原因が読解にあると気づきにくい。本書はその見えにくさを問題化し、学力向上策や職業訓練において、知識を増やす前に文章を正確に処理する力を確認する必要があると示している。結論として、新読解力学力と人生を決めるもう一つの読み方は、教育関係者、保護者、学生、資格試験に取り組む社会人、 AI を仕事や学習に使う人に適した一冊である。と、勉強しているのに成績が伸びない、説明文を読んでも内容が残らない、子どものつまずきの原因を教科知識だけで説明できないと感じる読者に有益である。本書から得られる実践的な利点は、読解力を気合や読書習慣の問題として片付けず、文の構造、指示関係、論理関係を確認する技能として捉え直せる点にある。知的な利点としては、 AI の流暢な文章を無条件に信用するのではなく、人間が意味と妥当性を点検する必要を理解できることが挙げられる。同種の教育書と比べて本書が目立つのは、AI 研究とリーディングスキルテストの知見を背景に、読解力を測定可能で訓練可能な基礎能力として提示している点である。単なる国語教育論ではなく、学力、仕事、情報社会をつなぐ読解論として読めるところに独自性がある。ご支援いただける場合は、荒井紀子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。